皆さんこんにちは。株式会社クロケンの斉藤です。クロケン治療院研フィント、本日は第131回をお届けいたします。本日もゲストに治療院コンサルタントの田村さんをお招きしております。田村さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは今回のご質問です。スタッフを雇用するにあたり、どうしても自分の意に合わない場合、解雇するのも一つの手段だと思います。はい、私の周りにも辞めてもらいたいのに辞めさせることができないスタッフがいると悩む先生も多いです。そこでスタッフの正しい辞めさせ方があればぜひ教えてください。よろしくお願いします。
はい、
ディープな。
そうですね。
そうですけど、
はい、まあ、2つの話があって、はい、1つは法的な話ですね。
はい、
法的な解雇手順っていうのがあって、基本的には解雇っていうのは簡単にはできないんですよね。
うん、
何度も手順を踏まなきゃいけない。まず、その会社が決められている会社の契約上、遂行しなければいけない仕事、遂行しなければいけない業務っていうのがあるわけですよね。はい、それに対して、まあ、従わない。合わないってことは多分そういうことだと思うんですよね。そのインプットして、こういうふうに治療しましょうってことに対して、従わない。
はい、
これはやっぱ契約不履行なんですよね。それに対しては、会社は是正勧告をしていいわけですね。直しなさいっていう指導をするべきになるんですね。で、何度も指導しましたと。何度も指導したけども、改善が見られないんで、もううちの、もう契約を守ってくれないんで、雇用の契約を続けられないんで、解雇します。っていうことをやらなきゃいけないですね。で、やっぱり証拠を残さなきゃいけないです。日本の労働基準法という法律は、基本的に雇用者、雇用される側、従業員側に有利になっている法律、従業員守る、働く人を守るための法律になっていますので、基本的には、意見が対立した場合というのは、従業員側の主張を取ることが多いんですね。労働基準監督署とかに、例えば、不当解雇されましたとかってことがあれば、事実としては何度も注意勧告をして、それでも改善が得られなかったので、確かに解雇したということではあるんだけども、その証拠がなかった場合というのは、従業員さんの言い分が通ってしまう可能性があるんですね。なので、必ず、いわゆる始末書というものを取るということですね。この、これの会社の指示で、例えば、遅刻をしてくる。これはやっぱり契約違反なわけですよね。はい、契約上は何時何分から仕事をします。使用時間は何時ですということが決まってるわけですから、その使用時間を守らないということは契約違反なわけですね。はい、その契約違反に対して、注意しましたと。それに対して、始末書とか顛末書とかというんですけど、まあ、こういうで遅刻してしまいました。今後はやらないように反省しますっていうようなことを始末書を取っておく。それを何度も取っておく。何度も取っておいた上で、それでも加減されませんでした。ということに関しては、致し方ないよね、っていうことなんですよ。そういう法的な部分で言うと、そういう手順が必要です。始末書を取って、その記録を取っておくっていうことですね。こういう手順が必要になります。
あんまり首にはできない。
そうですね。お前気にないから首、それはダメです。それはできないです。要は、雇用契約を守らない。雇用契約を守ってないから、雇用契約、契約不履行で首にしますっていうことですよね。だから、まあ、やっぱ、就職職としっかり決めておくことが大事ですよ。
はい、
何をしなければならないのかということです、うん、どういう働き方をしなきゃいけないのかということは、ちゃんと、契約時に定期としておかなきゃいけないので、不当解雇になる可能性があるのは、契約時の状態、入社した時の状態と、実際の勤務状態が違う、
はい、
ってなった場合には、これはそれに従う必要はないわけよね、従業員側は。うん、だからこれは契約の段階では注意しなきゃいけないと思うんですけど、ちょっとこれは別の話なので、これはちょっと置いておきますけども、はい、その辺の注意が必要になります。で、もう一つの問題としては、相手のせいにしないっていうことです。感情の問題というのがあったりもするので、
はい、
で解雇っていうのは非常にデリケートな問題で、辞めさせることによって、周りの従業員を見てるわけですね。
そうですよね。
はい、クビにするっていう。
大きいですよね。
はい、だから、この会社は社長の、院長の、意向に従わないと、クビにされる会社だというふうに従業員さんが感じてしまうと、疑心暗鬼になるわけですね。これ非常に良くない影響が残りますから、できれば解雇っていう方、最悪の方、まあ、解雇最悪の形なわけですよね。解雇っていう形じゃなくて、どうしても合わないんだったら、自主退職をしてもらえるように促していくっていうことが非常に大事だと思うんですよ。介護って、制度的な問題としても助成金が受けられなくなるとか、日本ね、法律上、はい、その雇用保険なんか入ってらっしゃるとすると、助成金受けたりとかすることができるわけですけども、介護すると一定以下、助成金受けられなくなってしまうんですね。そういうデメリットもあるわけですし、現実としてはその従業員側の不信感を生んでしまうというデメリットがあるわけですよね。ですから、それを起こさないためには、あくまで自主退職という形を取ってもらうことがいいわけですよね。で、その中で、前段階として必要なのは、まず、あなたを使いこなせなくてごめんなさいということを言ってあげなきゃいけないですね。あなたと私の会社、私の院の、方針、はい、文学など合わないみたいなってことをはっきりされた方がいいと思うんですね。うん、で、先生自身も、合わないと感じらっしゃることは、おそらく相手も合わないということは感じらっしゃるはずなんですよね。うん、ですので、そこまで話し合いをすること、先生と話し合いをすることですね。それはあなたのこういう行動、うん、こういうところが私と合わないというふうに感じてますっていうことをはっきり伝えてあげなきゃいけないわけですね。でそれに対して、うちで働いていくことがあなたにとってプラスではないと思いますっていうことを明確に伝える。
うんうんうんうん、
で、それに対して、もしあなたが希望されるんであれば、これ私がやったこと、本当に実際のことなんですけども、うん、あなたも会う職場っていうのを紹介もしますよっていうことですね、実際に、その人が悪いってわけじゃなくて、簡単に我々の文化と合わなかったっていうふうに理解をするっていうことですよね。その人を否定するっていうことではなくて、うちとはどうも合わないみたいなっていうことですね。あなたの考え方とうちの考え方はどうも合わない、あれは独立を流すこともあるでしょうし、実際独立を支援してあげたいとかいうこともあるでしょうし、別の職場を紹介してあげるっていうこともあるでしょうし、実際私はそういうふうにしましたね。やっぱり私も過去に、2名、まあ、ほどそういう方はいらしたんですよね。
あ、そう
まあ、2名、せっかくはもう少しいるかもしれないですね。はっきりとやったのはその、まあ、2名だけいるんですけども、お話をした結果、まあ、いろいろ治療方針についてとか、経営方針についてとか、体感算数する考え方とかっていう部分で、ちょっと相違する部分があります。それに対しては、その採用の段階でしっかりと説明できてなかったというのは、まず申し訳なかった。けれども、うちとあなたの方針は合わないようです。それに対して、あなたの、が活かせるあなたの考え方というものを活かせる事情でもありますから、そういうところは探しますよ。 従業員さんも合わないなと思ってるけど辞めないっていうのは、うん、やっぱりその雇用の不安があるわけですよ。生活していかなきゃいけないわけですから、うん、いきなり辞めてしまうと、収入がなくなってしまうわけですから、その不安があるわけですよね。だから、就職先をちゃんと紹介して、同条件ぐらいで働けて、かつ自分の、この、考えている、その働き方っていうものが、マッチするような職場っていうものがあれば、そちらから幸せなわけですよね。あくまで、自分中心に考えるように、お互いのことで考える。相手のためにもならんわけですよ。その、合ってない文化のところで働くっていうことは、普通なわけですよ。お互いにとって苦痛なわけですので、それは大学住んでるところで、合わないと思ってる人は、出世するわけもないわけなので、そうすると、長くここにいることはいいことじゃないよね。お前が嫌いだとそういう話じゃなくて、あなたのためにならないと思いますということで、なので、あなたに合う職場を紹介しますよっていう流れで、動いて、あくまで自主退職していただく。で、主事項としては、自主退職の時に必ず退職届をいただくとですね、退職届をいただいて、そこに、まあ、一心病の都合で退職しますと。会社都合ではないですよっていうことですね、をしっかり書いていただいて、証拠を残してもらうということが非常に大事じゃないかなと。
ちゃんと記録に残しておく
ということ
ですね。もうそもそもそうですよね、こっちが採用した側、雇用した側の責任が、はい、まあ、大きいっていうのが、
そうですね。
ということで、黒ペンチ要員権をヒントをお届けしてまいりました。田村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。